はい、デイリーポータル Z 林です。こんばんは、じゃあ、はい、どうぞ。今回は1ヶ月ぶりに、1ヶ月半ぶりにまた増川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
こんばんは、気象予報士の増田です。よろしくお願いします。
なんか今、いや始まったと思ったらこの録音するやつが線がね見事に抜けてるのを発見して、これで皆さん聞こえてますかね。もう聞こえてないとかあったらね、言ってくださいね。はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれですよ、このね1ヶ月半前、まあ、10月の11日って決めたんですけど、今日が98年ぶりに
歴史を
作った日なんですよね。
もうこの1ヶ月半前から今日が歴史が作られると読んでたからよ、ね、見事な日取りでしたよ ね。これはで
98年前の東京の最後の夏日を更新した真夏日、
ちょっとややこしいんですけれども、今までで、まあ、1年で真夏日30度以上のことを真夏日っていうんですが、大体まあ夏に出るから真夏日ですよね、で30度以上の日が出るのが大体今まで一番遅かったのが10月だったんですよ、
はい、
10月の9日っていうのが1年の中で一番遅い真夏日というのが東京でですよ、
はい、
それが1915年、今から98年前に出た記録だったんですよ、それを10月9日をとうとうですね、今日10月11日に更新したということで、
更新したっていう、
おめでとうございますって言ったらこれ怒られるかもしれないんですけど、
絶対テレビでおめでとうございますとは、
そう、それ言うとね、ねえこれはねいつにカットだから、映ってないところではおっしゃーみたいなね、やったねやったねじゃない、すごいねっていうようなこと
は ねっていうのはね、まあでも興奮する、
まあでも別に
ね、僕ねお昼前からもうずっとこう1分ごとに、あ来た29度超えた27度超えた超えたって、もうちょこちょこちょこちょこ1分ごとにこう見てましたからね、
でも別に今日30度でなんか熱中症になるほどの天温度じゃないですもんね、
まあ、真夏に比べるとやっぱり湿気が少し減ってる分は、まあ、リスクはちょっと減ってますけど、でもね、やっぱりね10月でも今年倒れてる方いらっしゃるみたいです
から、そうな
のでこうガッツポーズはできないということで、こっそりこんな感じでやって
る、やってる歴史を作ったっていうことに関してはやっぱりちょっとすごいです
よ
ね。
すごいですよ、だから
もう興奮しました
ね。でね、
でね
作ったんですけど、これ更新される可能性があって、
明
日またね、
来るかも、
30度超えるかもしれないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、今晩そんな寒くならないし、はい、冷えないし、冷えないところからまた明日よく晴れてスタートしちゃうと、今日よりもうちょっと上がりやすいんじゃないかなということで、
上がっちゃうかもしれない。
そう、あっさりとまた記録を塗り替えて、
猛暑日に行くほどではない、
猛暑日はもう35度以上はちょっと行かないかなと思いますけどね。糸井川ですか、
あ
れでびっくり
びっくりしました。
10月に入って国内の観測史上初めて35度を超えたっていう、これはね、
あれはないですよね。
ないですね。
あれは35度超えると猛暑日、
猛暑日って言うんですね。
35度が
僕はあんまり言わないんですけど、猛暑日って、
あ、そうなんですか。
あのね、2007年から猛暑日って言うようになったんです。
増田さんは言わない。
僕ね、今までね放送で一回も猛暑日って言ったことない
んです。あら、なんで、
なんで
そのこだわりはどこにあるん
です
か。
猛暑日って言いましょうっていう風になったのが、今まで25度以上が夏日、
30
度以上が真夏 日、
真夏日
で、35度以上も増えてきたのに何か作りましょうってなって、それ決めたのが気象庁だったんです、でそれ気象庁が決めたことをそのまま言って、なんか お上に言われたことをそのまま言うっていうの嫌じゃないですか。
なるほど。
うん、気象庁から35度以上猛暑日って言いましょうって言って2007年から言いなって、
そうなんですね、
なってたんですけど、僕嫌なんで言ってません。
言わない。
気象庁って割とそういう言い方すごい変えないですか、これまで経験したことがない。
あ、そうだそうだ、新しい言葉、
あれはもう言わないんじゃないですか。特別警報っていうのが始まって、もうそういうふうな、これまでにその地域でこれまでに経験したことのないような大雨が出る場合は、降る場合は特別警報というのをパーンと出すようになりましたから、
まあ、その方が緊急な感じはしますよね。
します、
経験、特別警報みたいに言われた方が、
でもあんまり好きじゃないんですよね。
ここはね、特別警報はね ここはちょっとね、うん、法律に関わってくるところ
なんで、あ、そうか、好き嫌いの話ではない、
そう、好き嫌いの話じゃなくて、ここはね、素直に従おうかなと
思って、そこはね、
でも猛暑日は僕は言わない、
言わない、
言わない、あとこれを何年我慢できるか
我慢して、
最初2007年で始まった時、これちょっと声出して大にして、はい、結構ね、俺は言わないって言ってたね、気象キャスター多かった、
へ
え、みんな折れて
た、言い出した、
折れてた、すごい折れてた、
今言ってます、
折れてた、
誰か、
これね、本当にね、今聞いてたらね、あ、俺のね、ネット持ってる人で、
お前言わないって言ったんだろうっていう、
お前も言ってるだろうみたいな感じですか、
あんなに言わないって言ってたのに、もう大体ね、1年後には次の年には言ってたみたいな、
そうなんですね、それでも言う方がそれはなんか便利なんですか、それとも、
まあ、あのね、市民権を得たっていうのはありますよ、これがまた悔しいのが、
猛暑日が
2007年に、ね、流行語 のトップ10に入っちゃったんですよ、
ああ、なるほど、
ちょっと悔しいですね、
悔しくて2007年猛暑日って言いましょうって言ったら、うん、あの今はもう破られちゃった記録ですけど、うん、40.9 度の熊谷多治見が2007年に出ちゃったんですよ、
あ、その年、
あの年は気温がブームだったんですね、
そう、ブームになって、うん、ね、それで猛暑日っていうのが流行語に入っちゃったので、
そうか、普通の人も結構その言葉になんか慣れちゃった、
うん、浸透しちゃったので、うん、それでみんなまあ使ってもいいかなっていう、
35度がもう、
で、増田さんが40度超えたらなんとか日っていうのを決めちゃってもいいんです、
う
ん、
あ、それね、ちょっと募集しましょうか、
ね、あ、いいじゃないですか、
今までいろんな案とかなんか出てるんですけどもね、うん、うん、なんか灼熱日とか、
灼熱日
とか、
酷暑はいいじゃないですか、
砂漠日とかね、
砂漠日、
砂漠日、
地獄日とか、
地獄いいですね、地獄いい、
地獄はやっぱり50度ぐらい超えてほしいですよね、
地獄は明日は地獄日の予定ですけど、
地獄か、
あのなんかテレビながら何かしながら見てもうんって思いますよね、
地獄、
今地獄って言ったぞって
そう、あ、これ手のひら返すでもう一個言っていいですか、
はい、はい、もう一個もう一個
ですけど、うん、あのゲリラ豪雨っていう、
ゲリラ豪雨、さっき、
あれもね、僕は言ってませんテレビでは、
あ、そうなんです ね、 ですね、
大嫌いな、
あれ何年それ何年にできたんですか、
あれはね2008年ぐらいからブームになって、これがまたね流行語に入っちゃったんですよ、そう、
ゲリラ豪雨、
ゲリラ豪雨
ちょっと嫌いな理由は何なんですか、ね、
う
ん、
だって、うん、あれバカにされてるようなもんですよ、こっちは、だってゲリラ豪雨っていうことは予測不能な豪雨ですということで、ゲリラ、
そうか、そうか、
だからお前らは予測できないだろうって僕たちは言われてるわけですよ、
分かった、あ、そう、あ、俺たちは分かってるぞって言いたいわけです、ゲリラ豪雨、
豪雨、
豪雨なんですね、してやるよ、
だから半分僕たちはバカにされてる言葉ないっていう、
そうか、そうか、
ゲリラ豪雨っていうのはね、
レーダー見れば分かるって、
予測はある程度できる、
少なくとも1分前には分かる、
うん、1分前か、
それ
でも1分前か、そんな急激にできるものもあるんですね、1分前、
急激にできてもね、まあそれでも10分20分はかかるんで、あ、10分前ぐらいには分かるわけだ、
分かる、じゃあゲリラじゃない、
そうそうそう、あと最近ひどいのはねこれね、ゲリラ豪雨っていうのもみんな使わないって言ってたんですよ、
ああ当時は
あんな言葉は使わないって、
あんなことをバカにされて、
なんか本当ダサい言葉だとか、なんか良くない言葉だとか言ってたのに、これも1年2年経つとこうやってみんな
言って、
みんな言うようにな
って、流行語大賞な
それは、それも気象庁が言い始めたこと、
これはね、気象庁は言わないんです
けど、ね、あ、言わない、
うん、民間がこう、まあ、言い始めて、それでなんかブームになってきちゃって、
ゲリラ、じゃあもう気象予報士がゲリラ豪雨があるかもしれませんって言ったら、もう割と仕事泣けたみたいな感じ、ゲリラだからもう、
でもね、これ最近ひどいのがね、明日はゲリラ豪雨がありそうですって、それ予測できてるんだからゲリラじゃないじゃんっていうような予測があるじゃないじゃん、
そうですよね、
めちゃくちゃになって
て、真面目、
ゲリラ豪雨なんて定義ではなくて、あとはもっと言うなら、ただの夕立、
うん、
毎年普通
の
ようなただの夕立が
ありましたよね、
降ってきたらもうみんなゲリラ豪雨ゲリラ豪雨って言うでしょ、
違いが、
あれそうなんです、あれ
もう何で
も夕立とゲリラ豪雨と、
うん、違うんですか、
なんかそのスコールみたいなのの、うん、なんかその区別みたいなのってあるんですか、
ないです、
ない
あのゲリラ豪雨って定義も何もないので、
あ、ないんだ、
みんな好き放題に使
ってる、じゃあ夕立のこと、
夕立の多分ね、最初は予測できないような急に来た、ひどい、もう豪雨の豪雨ですよね、ザーって降るような、そういうなのをゲリラ豪雨って、まあ人的な被害が出るとかね、そういうなので言い始めてたのが、だんだんだんだんもう何でも夏に激しく降っちゃえばゲリラ豪雨って言っちゃえば
そうです、
だんだんそうなってきた
あれ夕立とかゲリラ豪雨ができるのは、暑くて雲ができて水蒸気が
暑くて暖かくなった空気がふわーっと上がっていって上昇気流になるわけ、
上昇気流になって、そうするとそこに水蒸気が溜まるんですか、
水蒸気がどんどんどんどん たまって、うん、そこにこうもくもくっと雲が立つわけですよ、うんう
ん、で我慢できなくなると
じゃーっと、じゃーっと、まあ、おもらしみたいになるんですけど
それは夕立も同じこと
なんですね。夕立も同じことなんです、うん、
じゃあ前からあったやつですよね。
あったことなんです
よ。そうですよね。
あったことなんですけれども、もうこれがねあのメディアの嫌なところで、
うんう
ん、
ゲリラ攻撃、
まあ、なんかそう煽るみたいな
言ってますよね。キャッチな言葉がねブームになった。でもね僕ねゲリラ攻撃もそのうち消えていくんじゃないかなって、言葉がね何でもかんでもみんなゲリラ豪雨っていうようになってきたんで、うん、ゲリラ豪雨っていうなんか意味がもう何でもゲリラ豪雨ってなっちゃったら、うん、もう使う意味ないねってなって、うんうん、消えてってくれるんじゃないかなと、うん、そこまで僕は言いません、うん、ゲリラ豪雨と
その後言ったりして
消えてけばいいなっていう
消えるまでは僕はもう使わないと、
うんなんかね、そうですよね。でも、うん、でもあれなんだろうなとは ね、うん、思ってた。
どう違うんだろうなってなんか思いますよね、う
ん
う
ん
う
ん、みんな適当に使ってるだけです。
あ今はね、なんかね別のもんだとなんか思いますよね、
うんうん、豪雨もってもなんかその定義ってあるんですか。
豪雨はね定義までははっきり決まってないですけれども、だいたい1時間に50ミリを超えたら、
うん、ちゃんと数値があるんですね。
で80ミリを超えたらもう確実に豪雨ですよね。50ミリでも豪雨っていうと思います。
50か80、うん、ゲリラ豪雨に関してはその定義もはまってないかもしれないってこと
ですね、うん、もうあのみんな1時間に10ミリ20ミリ
でも言ってる、
でも言ってる場合ありますよ。その辺街中歩いてるとね、うん、わーゲリラ豪雨来たーとかみんな言ったりする。
一般の人は
許してあげてくださいよ。それは
これがね今街中歩いててこうやってネクタイ捕まえてちょっと
違うよ、
ちょっとって言いたくなる。
10ミリぐらいだからそれは
これね、これ全然50ミリないからって。10ミリ20ミリですよこれっていう。
まあ、まあ、ネクタイ松川さんのあの
ちょっとっていう風に言いたくなる時はあります。
松川さんが世間話でみんな天気の話で世間話のこうね話の入りとして、うん、暑いですねとか寒いですねみたいな、うん、最近はそれ軽く話すじゃないですか。
話しますよ、
ね、でも増田さん、うん、そこが本職なんで結構どの辺どういう反応しますそれ。
これまあ、あのそういうふうに話してくる人はこっちがどういう職業か知らない状態で話してくるじゃないですか。そ う、 そ、 う、うん、そうすると、うん、まあ合わせますよね。
合わせ
る。あ
そこは合わせ
暑いですねって言ったら暑いですね、暑いですよねとかって、うん、ま
あ、それはあの太平洋高気圧が今あの拡大してきてるからとか
中では思ってますよ。ビビってもこういう理由こうなんだよと思いながら暑いですよねそうですよねっていうふうにまず言いますよね。でそれで明日も暑いそうですよっていうか、うん、あそうらしいですねっていうふうに言いますよね。そこまではいいんですけれども、はい、これ俺が思うにね今回のはね太平洋高気圧の張り出しがあったとか言い始めた時にはプチプチプチってこうやって、ね、合ってるかこれとか思いながら聞いて、で今回あの気象予報士はこう言ってんだけどいやこの風の感じ方とかで私俺はこう思うんだよねとか言い始めたらパッてもう反論してやろうかっていうここまでは来ますよね。
反論はすることもあるんですかそれは。
今はないかな。
一応まあ、ね、抑えてる、
まあね、でもここまでねこれ反論してやろうかっていう時はやっぱありますよ。
あじゃあ、そういう世間話もちゃんと、まあ、一応とりあえずスルーする感じ。
一応しますね、うんうん、一応してあ皆さんはこういうふうに感じてるんだな
と、うん、
大体年配の特に男性の方はなんか俺天気詳しいんだぜって
経験が、ね、あるみたいな、ね、感じでね、うん、
経験をお持ちの方が多いですからね、はい、まあ、そこは真摯に聞きますけど間違ったら訂正してあげたいなっていうふうに思います。
あげたいな上から
違うぞ
違いますよ違いますよ
って、なんかねツイッターとかでちょっとここ 今暑いですけどなんか今年の秋は暑いねなんてまるっとこう丸めて言うじゃないですか。あれもちょっと違うぞって。
いやでもね今年の秋は
暑い、
うん、あ秋ってまとめるとあれだな9月は結構1回
涼しくなりましたね。
だからこの10月ですよね。
あ10月
ここ1週間ちょっとぐらいが特に暑いですよね。これはね
それは言っていい、
それは暑いですね。
異常気象っていうのをあの嫌いだと
言ってます前回聞きました。
異常じゃない、
うん、異常じゃない
猛暑日も嫌い、ゲリラ豪雨も嫌い、異常気象も嫌いなんですけど、うんうん、でもまあこれは異常気象でしょうね。
あこれは大丈夫、
もう、まあ、範疇でしょうね。
これはいい、
う
ん、で30度超える今、コメントで、はい、なんでこんなに暑いんですかって素直な質問があるんですけど
素直に来た素直に返します
よ。それはん台あの後出し天気で書いてあった台風が発生して日本海の方まで来ちゃってるから。
そうですね、あの台風が何個も来てますよね、う
ん、で台風っていうのは熱帯で発生するから暑いもんなんですか。
そうなんですよ、 台風って、まあ、熱帯低気圧とも言いますから、はい、熱帯の空気でできた低気圧
ですよね。暑いんですね。あったかい。
それがだんだんだんだん北に来るということは結局熱帯亜熱帯の空気を持ってくると。
でその熱帯の空気が太平あの日本海の方まで来ると太平洋からで待ってる高気圧がモーンって
結局北まで行くということは、うん、高気圧に押し出されて北に行ってるということですよね。北に押し出されているということはこれ、まあ、同じことなんですけど、うん、高気圧も強まっているという証拠でもあるんですよね、
う
ん
う
ん、
あの台風ってすごい強そうで、うん、もうこう我かんもう何もう勝手にこうどんどん進みそうですけどすごい高気圧に気使って歩いて
あもう言いなりです
言いなり押されてるんだ
そうよね親分子分の関係で、全然勝てないですね
全然勝てない、
あの台風って、うんまあ、普通サイズで500キロぐらい、うん
大きさが
ラージサイズで、まあ、1000キロぐらいなんですけど、はい、あの太平洋高気圧とか何千キロとかですからね5000キロよりもっと大きかったりするから
やっぱ端っこをこうちょっとこう
じゃあもう高気圧の顔色を見ながら
遠慮しながらすいませんすいませんっていう風に
通っててちょっとじゃあ避けて端っこ
お相撲さんと子供の相撲があるじゃないですか。ああ、ほいほいほいほいってこうや
って 連れてかれちゃうんですね。
あれ感じです。
ほいほいされてる感じなんです。
でも台風ってなんかイメージとしてはもっとこう、うん強くて
そうだよね、なんか風も強いしね
沖縄とかバリバリバリって進む感じですけど、
うん、だからもうね、ここだけ強いっていう感じですよね。ビリリー高気圧のうちらから見たら僕たちから見たら大きいんですけど、はい、高気圧サイズで見るともうピリリと小粒みたいな
あもうこのぐらいのやつが端っこチューって
遠慮しながらまあ許してやるかなみたいな感じで
それがじゃあチューって来たあの日本海の方まで来てるってことはもうその高気圧がドーンって
ドーンと
あの関東日本の上まで
押し上げてると
だからこんなに暑い、
ね、暑いっていうことですよね。
これ分かりやすいですね。
この前の24号なんてね日本海まで行ったのって結局出身地がマリアナ諸島、サイパンとかグアムです、あそこから来たってことはあそこら辺の南国の空気を持ってきたから、
うん、それでそのあ空気ってそのまま来るもんなんですか、
まあ、ちょっとずつは、ねまあ、あの混じりながらなので減っていきますけれども、うんまあ、秋にあのちょっと、ね、サイパングアム行けない人にプレゼントしてあげようかみたいな気分で台風が来てくれたみたいな
台風ってそんな、 なんかサービス、
まあ、そういう風な意味合いも
優しいみたいな感じで
なかなか僕たちみたいにこうサイパングアムに行けない
行けないですね。
台風そう思うとすごいポジティブですね。
リゾートいい人っぽい。
台風って、うんまあ、あの怖いですけれども、うん、でももう何日も前から来るの分かってるじゃないですか、うん、危険な場所に行かなければうん、今よっぽどじゃないとなかなかお、ね、危険な場所にさえ行かなければ大丈夫、
う
ん、ほぼ大丈夫なんで、
ね、そうね
って考えるとあとはポジティブにね、うん、危ないことさえ防いでしまえばあとはポジティブな。だって水も、ね、来ないと水がなくなるわけだし水もたくさん持ってきてくれるし、うん、とかね、
うん、あなるほど。水をいっぱい持ってきてくれるとかね、うんうん、
マイナスなイメージが大きいですね、やっぱりね。
そうもう夏が終わって寂しいっていう風にもう夏ね、あ、そっか、うん、あの嫌だっていう人のために持ってきてくれた
り、あれが夏なんですね。
今年は一夏の恋って決めた人のその期間を伸ばしてくれてるからねそういう意味合いもあるかも。
台風が来てる間はじゃあまだ夏なんですね。
まだ来てるからまだ大丈夫
今まだできてますよね台風。
そうなんかモリモリねできてますね。
今朝できたのがね、これがねまたちょっとやばそうな感じで、
あ、そうなんですね。
どういう
次のあれ20ちょっと待ってくださいね。これまた法律引っかかるとまずいので、はい、次のあ気象庁うるさくない、うん、慎重なんですよ、
はい、
次の水曜日か木曜日、うん、来週半ばぐらいに、まあ、日本にかなり近づいてくるようなコースになりそうですね。
なりそう。
それはもう気象あの高気圧の様子を見ると
あでこのコースで、うん、その後暑くなるか、うん、やっとまともな涼しい秋になるかが、まあ、見えてくるかなと。また日本海に入るような、
うん、暑くなる
ガガガガガって。ちょっとください、これやったら来週の後出しって言ってくるまた違うの考えます。ガガガッと日本海に入るようになるとまた今回の24号と同じような、またやり直しですよ、この暑さ、う
ん、やり直しやり直し厳しいですね。
南の方を、まあ、関東の南とかね、スーッとこう通っていく南海上を通って東にそれていくようだと、うんまあ、太平洋高気圧の張り出し、うん、もうそこまで強くないということになるので、うん、
涼しくなる、あ、
涼しくなる
のではない、う
ん、太平洋高気圧が張り出してないと、あの大陸の方が何が来てるんですか。
冷たい空気が
冷たい、やっと来るという、冷たい空気の高気圧、
冷たい空気の高気圧、
この前あった
モンゴル、モンゴルよりね、あのこの前モンゴルから冷たい空気、まあ、秋らしい空気を、はい、持ってやってきてくれた高気圧なんですけど、もうちょっと北なので、モンゴルとシベリアのハーフぐらいの、
シベリアもっと寒いってこと、
もうちょっと冷えた、
もうちょっと涼しい、
シベリアの高気圧もあるんですか。
シベリアの高気圧がね、あの冬の高気圧の本命なんです。
本命。
あそこの高気圧がどんどん冬に成長して、
よくあの天気予報でここにマイナス40度の空気がある、うん、あれって高気圧、
上空の空気なんで、ちょっとまた高気圧と違うんですけど、あの西高東低ってあるじゃないですか、はい、西に高気圧、東に低気圧で、天気図は縦縞になるんですけど、その西高の西の高気圧はシベリアの高気圧です。 あそこにどんどんどんどん冷たい空気が溜まっていく、冷たい空気っていうのは重いので、重いっていうことは気圧って結局空気の重さなんですよね、だから重い空気がどんどんどんどん溜まっていく、気圧がどんどん上がっていく高気圧ということで、冷たい空気の塊なんですよ、あのシベリア高気圧っていうのは、
でそれで寒くなる、
寒くなる、まあ、そこ真冬までも今回、来週来るとしたらそこまでではないので、まあ、モンゴルとシベリアのハーフぐらいかなと、
じゃあグアム、今来てるのはグアム、あ
今度はね、今度は今日のはどこだ、まあ、今日もその辺なので、26号も比較的近いので、だから南国対、
じゃあ来週はグアム対
シベリア、
シベリアモンゴルっていう感じ、ね、
どっちになるか、
どっちが勝つか、どっちがいいですか、
私シベリアモンゴル、
モンゴルの方がいい、
私暑い方がいい、
暑い方がいい、
あグアム、
じゃあこれどっちか、
楽しみですね、代理戦争
になるかもしれない、代理戦争ね、代理戦争
ね、なんかね、あのコメント欄にすごい天気好きな人が一人いてユニエンコさんっていう名前が面白いんですけど、いろいろもう世間話にヘクトパルカルで返してドン引きされたことがありますとか昔はこんなに暑くなかったっていうのはどうですかって、なんか
98年前の人も暑かったわけですよね。
そうですよね、98年暑かったですもんね。
今日絶対いけないキーワードはほら温暖化のせいだ、地球は温暖化してるっていうのは NG ワードですよね。だって100年前も同じ暑さ
だ
った
んで、
単純に温暖化って言っちゃいけないっていうこと
ですね。98年前のさっき話した天気図も今日と同じような、
そうなんですよね、結局あの時も台風がガガガッと日本海に入っていってということで、おそらくその時も
太平洋高気圧が
来てたん、
強くなってっていう感じだったと思う。
その時も98年前も増田さんみたいな人が興奮
してた。そうですね、してたよね、
でもね、その時の次の日の新聞見てどんな興奮したことが書いてあるのかなと思ったら、ね、あの風の被害しか書いてなかったみたいな、当時の人たちは
あんまり気にしてなかったんですかね、
まあ、温度計もそんななかったでしょうし、その気象台にあるぐらいだったので、一般の人が何度とかそういうふうな意識してなかったと思うんですよね。
じゃあちょっと暑いねぐらい
で、まさかの新聞を探したんですね、その98年
前あのどっかのテレビの見て言っちゃ
ったすごい、あでも98年前はあのその後とかの天気はもうなんかこう今年とあのその前の天気も今年に似てたりとかするんですか。
次まで調べておきます
。悔しい、ちょっと悔しい。どこまで調べ。
リサーチ不足だった。
ね、あと台風の目に入りたいんですが、増田さんは経験ありますか。
僕はですね、崩れかけた台風の目はありますね。
わかるんですよ。
そのくっきりしたのだと、沖縄とか、九州とか、そのあたりに行かないといけなくて、僕がまあ住んでいた、昔子供の頃住んでいた関西だと、まあ、崩れかけたものの中には、
わかるんですか。
わかる。
今これ多分っていうことですよね。結構ね、あの皆さん、目の中に入ったとかいうふうにおっしゃる方も多いんですけど、
どんな感じなんですか。
その頃にはね、結構ね、まあ、上陸してる時ってもう目が結構崩れてるんですよね。だからこれが目かどうかっていうのは分かんないことが多いので、なかなかね難しいかと思うんですが、昔はあれです、昔って言っても30年ぐらい前までは、アメリカ軍が飛行機飛ばしてくれて、台風の中入って、それで目の中入って観測器を落として、それで測ってたんです。
へえ、やめちゃったんですか。
やめたんです。向こうもお金がなくなってきたので、いっぱいお金出せないということで、
まあね、
そうなんです、
大変ですよ、
突っ込んでって、台風に突っ込んでって目の中入って落としてた。へえ、それで観測してたので本当の値が測れてたんです。台風
もそれちょっと面白そうですね。
気象マニアはその数値をすごい見たかったんですよね。
そうですよ、もうやっぱり実測に勝るものないですから、だから今はあの海の上にある台風っていうのは推測なんですよね。何百マスかの実測じゃないんですよ。 そう、だから目の形がこれぐらいだからこういう形をしてるから、うん、これ970ヘクトパスカルぐらいだと、
あ、
じゃあそうか950ぐらいまで来たなとか、
じゃあ綺麗な数字しかないんですかね今推測だと。
そうなんですね、あの昔は900何十何とか出たりしてたのが今はもう5ヘクトパスカル単位です、
ね、
あ、そうなんです。何年か前にね、2009年だったかな、うん、2009年ぐらいかな、うん、に1回実験で、日本の近くの台風に、うんうん、あの外国の、飛行機借りて突っ込んでいった実験っていうのがあったんですけれどもね、うん、そこはね僕応募させてもらえませんでしたね、自分の研究者だけで一回やってみたいですけどね。
それ危なくないんですか。
これ危ないでしょうけれども、うん、でも、うん、あの中に入ってしまえば大丈夫みたいな感じは、うん、
そこまでがだって
ガタガタガタ
ガタガタガタってなるでしょうね。
だと抜ける時も大変そうですよね、うん、
ですね、一回入ってほっとしたらまた次どうやって抜けようかっていうことですよね。あ、抜けるで思い出しましたけど、はい、そういう目に閉じ込められて南の方からね、あの動物、鳥とかそういうふうな閉じ込められて南の方が来るっていうことありますよね。
鳥
が台風の中の目に閉じ込められ て出られなくなっちゃって、それで変わった南国の鳥とかが来ちゃうっていうことは、そういうことありますよね。
プレゼントですね。
プレゼントです
ね。あ、また前向き。あ
の学者に、生物学者、昆虫学者にとってのプレゼントになります。
そうです。
綺麗な鳥がね。
綺麗な鳥来た。うん、台風の目ってじゃあ綺麗なうちは本当に真ん中は何もない。
何もないですね、くっきりですね。この前の24号とかも沖縄奄美ぐらいまでくっきりでしたよ。この前と言っても今週ですか。
そうです、あれすごい強かった
ね、あのここの何個も何個も台風来ててあれどれがど何日だっけとかね、本当にだいたいどこ通ったとか何が起こったは覚えてるんですけど、何日だっけとかっていうのはね本当分かんなくなりますよね。
10月でこんなに台風が起こることはないんですか。
多いですね、ないことはないですけれども、うん、今年の9月からのこの10月の頭までのはハイペースですね、
うん、それって原因は何なんですか。
あのね、夏に閉じ込められてた、うん、熱の、うん、倍返しじゃないですけど、
あ、ほらそれがボンボンボンボンボンボン
来てる。夏も暑かったんですよ、で台風とかできるようなそういう風な海水温の高さとか、うん、熱帯の方のね、熱とかはあったんですけども、うん、高気圧も強かったので頭を押さえつけられてた。
はいはいはい、なるほど。
上昇気流で
下からも上からも行
くって、もうなんかまあ落とし蓋があったようなもんですよね、鍋の。その鍋の今蓋が高気圧がねちょっと退いたりした、それで蓋が取られたような状態
で発生しちゃった。
なんかいや地獄からなんかボコボコ出てきてるみたいな
出てきてるような状態です。
あ、そういう、
なるほど、
なんか高校生みたいな感じ
みたいな感じで来てますね今。あ、
へえ、
それ分かりやすいですね。
うん、暑かったからね、確かにね。
暑くないですか。なんか僕が暑っぽくて、多分この辺気温測ったらちょっと上がってると思うんですけどと思ってね、今日半袖着てきたんですよ。
すいません
あと日本に来るとか来ないとか関係なく、こうこの高気圧気になるとかってあります。
ね、ドイツの高気圧とか気になります
よ
ね。
違うんですか。なんか
ドイツの高気圧低気圧って名前変えるんですよね。
どういうことですか。
ドイツの高気圧とか低気圧って自分の名前を買って付けられるんですよ、
う
ん、高気圧に人
命名権、
あ
ー、ネーミングライツ、
ネーミングライツがあるんですか。
ネーミングライツみたいに。
あ、そう、
じゃあなんか企業とかが買ったりとか、
研究所、気象の研究所がお金に困って編み出したのが10年ぐらいにな
んか
編み出して、ネーミングライツどうですかってやったらそれが結構当たったらしくて、
あ、じゃあ天気予報で次の台風なんとか、
次の、あの低気圧は
BMW みたいな、
もうその人いろんな名前があるみたい で日本の人も買ったことがあるらしくて、次の高気圧は高志が来ますっていうのがあったみたいですよ。
それ日本でもやればいいのに
ね
そう、
うん、
やります
よ。やりますよ。やりますよ。面白そう。
うん、だってずっと天気で名前言ってくれるんですよね。
そうそうそうそうそう。
だってその覚えやすいじゃないですか。
ね、
うん、そうだそうだ。
それも言える、うん。台風何号はね、もうやめてほしい。
ね、分かんないですよね。
何年の何号かね、うん、ごっちゃになってくるし。
あの、でも名前なかなか定着しないですね。
しないですね。
ああ、確かに。
いろいろ名前はついてるんですけど、うん、アジア名がね、ついてるんですけれども。これはもうね、あの各このアジア太平洋関係の国々が出し合って、
うんうん、もうリストが用意されて
る、用意されてるんです。で次来たら何っていう、
リストって何個ぐらいまで用意されてるんですかね。
あれ何個だっけな、120個か200個かな。
あ、結構。
じゃあ台風 1年でその120個が例えば後ろの方のやつは使われないとかなくて、
もう10終わったら次の年のまた
そうかそうか。比例選挙の比例の名簿みたいに後ろの方にまたどうでもいい人がいるわけじゃなくてちゃんと使われるんですね。
確かに120個ぐらいじゃなかったかな。だから5年に1回ぐらいは来るはずなんですよ。
あ、
うん、アメリカのハリケーンもそうなんですか。
アメリカのハリケーンはあの名前がつくんですけれども、
あれもある
ABC
かなり
ABC とかで名前がつくんですけれども、昔はね女性ばっかだったのが、
そうですよね、
今は男女両方の名前がつくようにな
ってますよね。男の名前もつくん
ですね。であまりにも甚大な被害が出たものはもう永久欠番じゃないですけれども、
カトリーヌみたいなやつ
だから、さっきのドイツの話に戻すと、
う
ん、
あ、そうだ、
あまりにやばい低気圧とかたまたまね、もうそれはリストになっちゃってるので、それも、選べないらしいですけど、
それがね自分の名前だったらいいです
ね。なっちゃったらもうすごい恨まれるわけですよね。
あいつがそうですね、あいつのせいで、
あいつのせいです。ちなみにあの低気圧の方が安いそうですね。
ああ、そうです
よね。高気圧がいいですね、やっぱね。
高気圧はそんなに被害ない、
ね。被害がないのと、あと数が少ないのと、あとは期間がちょっとゆっくり、スピードがゆっくりだったりするので、長いので、確かね、低気いくらぐらいだと思います？ネーミングライツ。
全然わかんない。
20万ぐらい？
もうちょい100万。
じゃあ500万ぐらい。
まあほぼ毎日低気圧高気圧来るじゃないですか。こうね、だいたい低気圧が2万ぐらいで、
安
い3万ぐらい、
やるデイリーで買える、
デイリーポータル Z、
やる
ドイツ人がみんな
ね、うん、デイリーポータル Z がね来たぞみたいな、
安い。
あとですね、すみません、はい、この天気に詳しい人が好きな高気圧は、好きな高気圧はクジラの大型。
あ、
なんすかクジラの大型って。
太平洋高気圧って、まあ、夏のね、今もまあ顔出してますけど、今年は夏の高気圧、太平洋の方から張り出してくる高気圧がありますけれども、あれって中心はもっともっと太平洋のど真ん中にあって、それをまあクジラの形と思ってもらったらいいんですけど、日本に来てるのは尻尾の方の一部が来てるだけなんですね。それがね、これ書いていいですか。
あ、
日本がこうありますよね、
はい、
でこう太平洋高気圧がこうあるんです。まあ大体普通はこうあるんですけれども、
はい、
こう張り出してきてるのが、これがねクジラの大型っていうのはこうやってこんな感じになるんですよ。
お
で、こっちまあ目が勝手にあるとクジラにこんなねクジラになって、本当にこういう風にここら辺だけぴょこっと強くなるんですよね。
へ、
高気圧がすっごい強くなった時だけこういう風な形に天気図がなるので、これはもう昔から知られていて、もう何十年も前から
なんかじゃはみ出したみたいな感じなんですか。ここは
ここはちょっとはみ出し、あ、ここちょっとねくびれさせすぎましたけれども、まあこんな、
そのくびれてるところには何があるんですか。
くびれてる方にもう一個高気圧があったりすることもあるんですよ。中心がもう一個、ここの辺に中心があるだけじゃなくて、
くっついた
この辺にも高気圧の中心があったりして、これね、もっとこの尾っぽが朝鮮半島ぐらいまで行ったりとかして、
ここには何があるんです
か。ここもね、あの高気圧の圏内ですよ。あ、こう書き方悪いな。日本を覆っている中で、覆っている中でさらにもっと北の方にこう、もっともっと北の方にビョーンってはみ出しているような、
ものすごい高気圧、
ものすごい高気圧ってことです。ただでさえ覆っているのに、もっともっと西の方に北の方に行きますよっていう、これが現れるとめちゃくちゃ暑くなる。
はあ、
なんかこれはね、あの昔の、予報官の経験則ってあんまり当てはまらない当てにならないことが多いんですけど、この天気図はね結構当てになります。
はあ、クジラの大型
かもしれないですね。
今マスカさんがちょっとジャンプして説明しててテレビではめったに見ない
見ない光景ですね。
すいませんね、
揺
らしないですよね。
大丈夫です
大丈夫です。
ちょっとぐらい入れてもいい、
ね、問題ない、うん、誰もいないから
。
知らなかったな、クジラ。
なんか昔の気象予報のタイプっていうか仕方って、こう世代によって変わるんですか、技術。
あ、これはもう今はね全然違いますよね。
今違う、
もう今はニュータイプというか、
ニュータイプ、
コンピューターがやっぱり、
あ、そうか、そうですよ ね、
ですよね。だからそっからスタートしている人が多いですよ。僕なんかもやっぱり今から十数年前からやりましたけど、やっぱりコンピューターの予報ありきからスタートしてますよね。 で、大昔はもちろん天気図手書きで書いて、それを見て、うんっていうふうに考えてらっしゃったんです。それが1980年代ぐらいからかな、だんだんコンピューターも良くなってきて、でコンピューターも使いながら、自分の手もやるっていうふうな、この両方型っていうのがあって、それがだんだんコンピューターの比率が上がってきましたよね。
でもやっぱり精度は上がってるんです
よね。すごい上がってますよ。やっぱりコンピューターの精度が上がったりとか、あとは計算式考える人のやっぱりそういう風な力っていうのがだんだん上がってきてるので、どんどん上がってきてますよね。でも間違えるときは間違える。それをコンピューターが嘘はついてないかどうかを見るのが僕たちの仕事。
なるほど、コンピューターが間違ってる。
今日はもうこのコンピューター大丈夫だな、これはもう絶対嘘ついてない形だなと思ったら、そのコンピューターの採用、これは微妙だぞって、こんなことはありえない。しかもこっちのコンピューターとこっちのコンピューターの言ってること全然違うじゃんみたいな。これはじゃあズバリで言っちゃダメだな
と。なんかじゃあ割と飛行機のオートパイロットみたいな感じになってるんですか。まあ、オートパイロットが
こう OK って、そんな感じですよね。この子はやんなきゃっていうところでやる、まさにそんな感じ
です。結構腕の見せ所なんですね、そういうところ。
そこね、あの下手な人は下手なところで勝負いっちゃったりしてね。
いや
ここはズバリって言っていいところと微妙なのに、
勝負ってそのコンピューターが言ったのに対して勝負かけて、いやコンピューター通りじゃないぞっていう
風なね、勝負をかけるとき、そこをね、あの結構ベテランの人は意外とね、あのコンピューターに慣れてなかった人とかは意外と間違えちゃったりとかして
、今じゃない
勝負かけたなって分かりも、同業者で分かります。
それ同じ、やっぱり次の日はね、結局みんな同じ予報やってるんで、あ、この人勝負かけたなとか、ここに雨マークつけてきたかっていう、これよくね、他のチャンネルで
も、そうか、
3時に、午後3時に雨つけてきたんだこの人とか、そういう風な会話よくあります。
結構なんか競馬の大穴本命みたいな、じゃあ、
ね、そういうニュアンスありますね。
結構それで当たると、うん、おこの人すごいみたいになる、
ね、やったじゃんみたいな、
あの人うまくやったなっていう、
なんでここで勝負かけてこんなことなんだろうなみたいな
のも、また
そういう人もいるんですよね。
あれ、ここ勝負かけて、今日勝負かけちゃいけない日だよねっていう仲良いをすることもあります。あれ、なんでこの人勝負に、私はこう思いますとか言ってこうね、強く。
やっぱり他の人のも気になるんですか。
気になりますね、やっぱりどう出してるのかな。
いい例というか、この人 の予報は うまいなみたいな、そういう人っています。
うまいな
か、かこう気になるというか、いい方の例で。
いいよ、それ僕は悪い方の例をさっき出してるみたいな、
勝負かけてい
けない、なんか放送始まる前になんか悪い人の例を出してたみたいな、そんな会話になってますね。これ
なってない、
滑らしちゃダメですよ。
い
い人ですか。
でもなんかこう注目してるみたいな。
まあ各局それぞれいらっしゃいますね、というふうな優等生的な。
なるほど。
森田さんは今地上波で天気やってるんですか。
やってますね、夕方をメインにやってますけれども。
森田さんね、同じ会社の。
そうですね。
森田さんはニュータイプの予報ではないんですかね。
もうね、あの段階を踏んでもう手書き天気図を何千千枚と書いてきた時代から、コンピューターの時代になって、そこにこう合わせてきた人っていう
感じです。素晴らしい、素晴らしいですね。
柔軟ですよね。と言っとかないとね。こういう風にね、言っとかないとね。言っとかないとねって。そうですよ、あの柔軟ですよ、本当に。あの年齢にして、
ずっとやってますもんね。
新しいことをこう取り入れてるのはさすがだなっていう風に、優等生で
ね。
そうですね、コメントでちょっと来てるのあるかな。この天気好きな人すごい詳しい。
ちょっと、ね、個人的にね、なんかね、増田さんに聞いたらいいんじゃないですかね。
この間汗拭いてていいです
か。ああ、もちろん。
もちろん。
ちょっとね、興奮しすぎてますね。
バケツをひっくり返したような雨っていう言い方があるけど、どうですか
って。あれ、1時間に30ミリだったかな、30ミリ以上の雨をバケツにひっくり返して、
定義あるんですか。
30ミリで、
そうなんですよ。
そうか、
うん、一応気象庁の
目安がある、
ね、目安があってこれぐらいの1時間に何ミリの雨っていうのはこういう降り方をしますっていう、う
ん、バケツをひっくり返したようなっていまいち、
うん、
リアルにそんなことないかなっ
ていうか、それって意外になんかすごい感じ、もっとすごい感じがしますよ ね、 ね、あの水浸しじゃないですか、
ね、
水浸し
ですよね、あのバケツをひっくり返したようなってあのひょうきん族の水じゃ
んそうそう、
あれですよね、
ザンゲン、
あれぐらいですよね、
イメージですけど、
もっとね、
1時間30ミリで
30ミリだったらいいんだって、豪雨ってない
50ミリですよね、
あんま使わないんですよ、あのこれもまた使わない言葉をしようと思ったんですけど、バケツひっくり返したって人によって結構違うでしょ、あれ、
うん、
感覚が、
そう、あれイメージですもんね、
豪雨より上な気がします、
そうですね、
そう、
ほぼ水っていう、うん、
だって ね滝みたいな感じ、
滝はね1時間に80ミリだったかな、50ミリだったかな、80ミリだったかな、
それは滝のような雨、
滝のような、
でも滝とバケツ
同じぐらいじゃないですか、
そうそう、
じゃあバケツよりも滝のが2倍ぐらいすごいんです
ね、30が80、
うん、だからねこれ感覚
ですよね、
あんまり言わない方がいいですよね、
うん、
そう、
人によってね、うん、違い、まあ、滝の方がもうちょっとなんか分かるけども、
う
ん
う
ん、
1時間に例えば80ミリだともうその辺がすぐその辺りが真っ白になるような、
あ、
そっちの方がまだいいかなって思うんですよね、うん、
なるほどな、
うん、あの80ミリ降ったらこの距離で話していても聞こえないとか、
あ、確かに視界が、
ね、うん、なく、前なんか防災技術研究所、
うんうんうん、
でなんか、
うんう
ん、そう、すごい雨の経験をして、
なんか、はい、あのその経験、うん、なんかフェスティバルみたいなのがあって、はいはい、そのいろんな災害を経験してみようみたいなので、うん、ありましたね、
なんか土砂崩れをピンポン玉で経験できる、
できる、なんかこうちょっとしたこうこのぐらいの、 あの、うん、なんかお風呂みたいなところに入って、上からそのなんか
ピンポン玉を大量に、
ピンポン玉だっけ、うん、そのなんかものすごい
土砂の形がなんかこう、
土砂、がその落ちてくるみたいな感じで、その
行きたいな、
一気に落とすと、あのだからどれだけその見えないものかみたいな、その
ああ自分が、
へえ、あ、行きたい、
行きたくなっちゃう、
うん、
そうですね、いろいろ結構ね、もう時間がもうすぐまた9時に近づいてきてるんですけど、
え？本当だ
1時間
もう
あれ、
あとなんかそうですね、いろいろでも今日聞いてみたいこともそうですね、増田さんって傘とか、傘なんかこだわりありますか？
あ、なるべく持たないってことですかね、
お、あえて
持たないように生きていきたいっていうふうには思いますよね、
自分の予報、
自分の予報で、
あ、
傘を持たないように生きていきたい、
生きていきたい、なかなかそんな遠い目
で 傘を持ってるって結構負けな感じ、
負けな感じはします、
折りたたみ傘なんてもう
やむを得ず持つっていうことは、
じゃあ毎日折りたたみを持ったりしないんですか？
あ、それはねやらない、
もうそれ
やらない、
気象予報士として
やってる気象予報士も多いらしいですけど、ここはねなんかやりたくない、
でも増田さんがちょっと濡れてるとこ見たらちょっとショックなんですけど、増田さん濡れてる
その時ね、あの僕顔隠してますから多分わからないと思います、なるべく下向いてこう歩いてるやっぱね、そこだけそれはねもう走ってるからなんかねこうやっぱね悔しい気持ちとごめんなさいっていう申し訳ない気持ちとね、いろいろあるので、
じゃあ持ってないんですね、
あの折りたたみ傘、あ、今日はまあ折りたたみ傘がいいなっていう時はありますよ、うん、長傘はこんな晴れた日に持ってきますけど、多分降るだろうなと思うんで、うん、折りたたみ傘っていう日はありますけど、
保険じゃないです、ね、
保険では持っていきたくない、
あ、なるほど
勧めはするけど自分は持っていきたくない、
そこはやっぱり毎日勝負していきたい、
毎日勝負です
勝負
毎日勝負です、これが気象予報士を作ります、
今日でも気象天気予報で今日は勝負かけて晴れとかは言わないですよね
あ、でもね分かるようには言いたいですよね、
ああ勝負かけ、今日は勝負ですよ、
今日はもう、あの1回じゃないな、何回か、
ね、
天気予報でもう明日絶対晴れですっていう風にね、もう外れ晴れなければ丸坊主にしますっていう風に言って
ました、晴れました、なんかね、晴れました、
晴れましたけれども、丸坊主っていうのもね、なんとか、とあるアイドルのね、直後だった、そんなこと言ってたらまずかったっていうのもあるかもしれないけど、うん、結構ね、何回か言っちゃってたので、これでね、晴れなかった
ら、そんなこと言ってたんです
何回か言ったことあります。明日晴れなかったら丸坊主にします。
それはでももう、かなりの自信がないと言わないですね。
言わないですね。
それぐらい。
それは言わないですね。うん、
だってある日ね、増田さんが坊主だったらショックですもんね。
でもやっちゃった。
例えば全然雲、あの低気圧が来てなくてもあまりにも晴れすぎてこう雲が発生してザバーって降るかもしれないから、絶対晴れっていうのはでも言いにくい。
いや絶対はありますよ。
あるんだ。
あります。あのその絶対のレベルがこれが気象予報士によって違うと思うんですよ。あ、絶対雨と絶対晴れだって言える、うん、まあ、同じコンピューターの資料を見たとしても、はい、うん、コンピューターはまあデジタル的にこう明日の何時ぐらいに雨ですとか晴れますっていうのは言ってくれるんですけど、これを絶対晴れだ、これ絶対雨だっていう風に言える、そこの数を増やせるかどうかがこの腕の差っていう。
そういう、
そっかそっか、
そういうそこをどう読むかみたいな。
読むか、
そうですよね。
やっぱりね、分からないです。僕も最初なんかそうでしたけれども、同じ先輩とこうコンピューターが出してくる資料を見ててもよく分かんないっていう風に思う時あるんです。でも先輩も、もう絶対晴れ晴れ、こんなもん迷うこと全然ないよないよっていう風に、なんでなんでっていう風なことが結構あったんですよ、
なるほど。
これやってるうちにだんだんだんだん、あ、もうこれ絶対晴れだ絶対雨だ、で後輩が迷ってるの見て、あ、俺もここまで来たかっていう風に思ったりして、
あいつはまだ迷ってる、
迷ってるな、
迷ってるな、俺は迷わないぞ
なんですよ。後輩くんたち聞いたら感じ悪いよね。
後輩たち。
でもね、きっとそのね、後輩の人たちも何年か経って、うん、あって、ね、
俺迷わない
って、ね、早く、早くそこまで来るよ。そうそう、すいません、抜かさないでね。あまり抜かさないで。
じゃあ、9時なんで。
そうなんですか。
なんかまだなんかこう、今日聞いて、なんか聞きたいこととか、他に
今日ね、
増田さん生活つけみたい気候ってあります？
生活つけみたい気候、あ、僕ねモンゴル行きたいですね。
モンゴル、
草原雪原で吹かれてみたいですね。
地吹雪に吹かれてみたいですね。
あ、うん、あの何もないところで、
あそこは何なんですか、はい、高気圧が常にあるんですか？
高気圧があったりで、冬になってくるとやっぱりもうシベリアの方からの影響とかを受けて、バーッと雪が降ると地吹雪があったりしてね、あの広いところで風に打たれてみたいっていう、
ね、あ、とか日本にはあまりない地形ですね、
まあ、あんなに暖かいですからね、
ああいうとこ。
あと日本でいうと季節の初めが好きですね。春の初め、夏の初め、やった夏になったってテンション上がって、秋になったいいな、涼しくなった、過ごしやすいな、あ、冬だなんかゲレンデ行きたいなとか、なんか盛り上がりたいなみたいな、鍋したいなみたいな。
秋はもう今盛り上がりました、なんか今回は、今年は。
あ、秋1回夏が終わったなって9月に感じた時に一生思いましたけど、またなんか、
う
ん、
ちょっと暑くなっちゃった。
もう一回夏、
もう一回じゃ、ね、なんか秋になったって思える感じですかね。
あさってちょっとだけ思えると思いますし、来週のその台風20
号
がうまく東にそれてくれれば、あ、秋本番だなっていうのを、そこで盛り上がれるようになるんじゃないですかね。
あさっては一回涼しくなるんですね。
ちょっと涼しくなる、ちょっとにしておきます。
あさっては日曜日、
涼しくなると言ってもう25度ですからね。
まだそうですよね。
夏日か。
あ、関東はそうですね、うん、日本海側も明日からちょっと涼しくなります、ね、で本格的になるのがその台風が東にそれてくれたらの後、
東にそれないとまだ暑い、うん、
まだ暑い。
またこんな話をもう一回することになります。
じゃあ来週のそれが水曜日ぐらいに分かる、
分かりますね。お、東にそれてきたなってなったら、
うん、あ、涼しくなる、
北からの涼しい空気は分かってきたんだ。
来週水曜日にそれないといつまで暑いんですかね、うん、
分かんないんだよ。もう、いや、もう、
もう台風は来ないですか？
人知を超えてるというか、もう過去のそんな経験なんで当てはまらないっていう風になってる。台風はでもね、でも今までのも一番遅い上陸って、11月の30なんですよね。
しかも
隅っこにちょこっと上陸したんじゃなくて、
あ、ちゃんと
和歌山、紀伊半島ダーって突っ切って、
へ、
本当に真っ二つに突っ切って
たっていうのが、それはいつだよ。
90年だったかな、1990年。
あ、じゃあ割と
最近ですね。
11月の30日台風28号だったかな。あんまり数言うとボケそうなのであんまり言いませんけど、確か90年の
28号だった
か、ね、12月。
それまた更新したら興奮しますね。
12月
に来たら、
うん、興奮しますけど、あと2004年に台風が10個上陸した時大変でしたけれども、うん、もう大変でしたけど、やっぱり 歴史に立ち会ったっていう風にあの時は思いまし
たね。忙しいですね、10校、
うん、あの時に一生もうないかなっていう風に思って、うん、でも一生ないかなと思ったけど、これだけね台風以外でもいろんなことが起こってるので、うん、一生のうちにもう一回10個上陸を更新するのあるんじゃないかなって、うん、
でも今年は結構いっぱい台風ができてるんですよね。
できてますね。
したら10個もあり得る。あ、
上陸はね今2個なんですよね。だからちょっともう厳しいかなと。そうですね。
すげえ。わかりました。じゃあまた1ヶ月後ぐらい
に、ね、これまだまだこれ、
ね、まだ暑いと面白い、ね、
まだ暑い、
まだ暑いじゃないですか。
台風来てますけどみたいな。
あれ前回と同じ服ですねって言ったので、
じゃあ11月の頭ぐらいに、
11月の頭でぐらいですかね。まだちょっとその辺は、
う
ん、
そうですね、
はい、
あのこの辺だと面白いこと
を、
ね、
そうい
うね、狙って
記録の時だといいですね。なんか
やりましょう、はい、面白いのがありそうだっていう、う
ん
う
ん、ぜひぜひ教えてください。
わ、はい、かりました。ありがとう。じゃあこれで放送は終わりたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。